それでは、まず最初に、5分、1分動画を見てまいりましょう。
中心部分は白馬で始まり、白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実、また真実、神の言葉、王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦い、キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬と、いずれも悪いことばかりが続くことから、6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観難時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
皆さんおはようございます。インターネットに皆さんこんにちは、こんばんは、非常にこう、この7月のニュースですね、本当に大雨が降り続いて、大水害というか、本当にこう災害が九州とかですね、いろいろなこの九州の地で、許されましたけれども、今はですね、本当にこう雨が降らないっていうことが本当に感謝で、また青空やですね、太陽の光を見るときに、本当に何か心にこの喜びが来るっていうのがですね、本当にこの大雨が降り続き、毎日雨の日が2週間ぐらい続けられるように思うんですけれども、本当にそのような中でですね、いろんなことを学ばされ訓練されてきたのではないかと思います。今日のこの言葉はですね、マタイの4章の12節から16節のところですね。で、時間が押してますので、短くこの簡潔に語りたいと思いますが、このところはですね、イエス様 行障害に入った。それまではですね、ナザレという小さな村でですね、だから大工として、大工といっても日本の大工さんのようなこう木を切ったりして家を作るじゃなくて、石を、ね、削って、そして家を作っていくっていう、そういう石工としての歩みをしながら、両親やまたその兄弟にですね仕えられていた、そのような歩みから、イエス様は神の子としての本格的な宣教の働きに入ったわけですね。で、このカペナムっていうのはですね、ガリラヤ湖がこうあったらですね、いろんなその周りに町があったわけですね。で、カペナムというのはその町の中で一番こう大きくてですね、とてもこういろんな人たちがいたわけですね。で、そのカペナウムっていうところはですね、なんていうんですかね、ユダ人はユダ人以外の者たち、人たちと結婚してはならなかったんですね。で、ユダ人としてのこの血統というか、それはすごくこう重んじられていたわけですね。ところがカペナウムはガリラヤ湖でも大きな町であったので、雑行してしまったの、なんていうんですかね、その周りにいたユダヤ人以外の人と結婚してしまって、このすごくですね、ユダヤ人たちからはちょっと見下げられている、見下されているとかですね、そういう地であったわけです。で、イエス様はですね、このお父さんお母さんそして家族がこういる、その心からそのような見下げられている、そしてこのイザヤの書に書かれてあるその言葉が成就したと書いてありますけれども、これは預言者イザヤを14節ですね、イザヤを通して語られたことが成就するためであった。この湖のほとりか、このほとりの町カペナウムに来て住まわれたということは、預言者イザヤを通して預言で語られていたことの成就であったということですね。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの地、ヨルダンの川の向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇るというふうにイザヤは予言したわけです。イエス様はご自分が30歳までですね、本当に祝福として、本当にこう肉体労働して、そして家族を支え、両親に仕え、この兄弟たちに仕えたわけですね。そこからこのイザヤが予言した、闇の中に住んでいたため、それはカペナムの地のことをこう言ってるわけですね。大きな光を見る、そして死の影の地に住んでいた者たちのように光が見るというふうに書かれたことが成就した。ううですね、光っていうのは本当にこう光の灯火をですね、昼間に灯しても何もあんまり効果ないですね。ちょっと雨が降ったり曇ってたりしてですね、この牧師館でこの神学校の学びをしたりいろいろするときにですね、電気をちょっとぐらいつけてもあんまり効果ないんですよね。で、もう夜だったら全開にこうしたらですね、ものすごく明るくなるのに、昼間ね全開にしても別にちょっとだけしか明るさを感じないんです。でもどんなに小さな ろうそくの火であっても、その真っ暗な部屋にこうその光を灯したらですね、本当に周りをこう照らして、もうその明るさはですね、昼間のもう比べ物にならないぐらいのその光をもたらすんですね。この間私はですね、なんかですね、こんなね、お皿をね、使ったから、いつもと違うこの食器棚にこう入れようとしてですね、そしたらなんか後ろにね、何かがあってこううまくいかないからですね、何が入ってんだろうと思ってこう取り出したら、箱の中にですね、こんな小さな感じのガラスでこんなのっててね、でこんなこう太い、この短いろうそくがあって、その上にポンとこう傘っていうかですね、そのろうそくの火をこう風とかから守ってこうする小さなこのものがある。で 私はですね、あ、これ停電になった時に使えるんじゃないだろうかと思って、わざわざマッチをつけてですね、そしてろうそくに火をつけてですね、そしてこう傘を透明なそのガラスの中こういうカバスみたいなものをですね、つけました。でも残念なことに昼間だったんですね、やってたことは。そしたら全然なんか明るさ、どれぐらい明るい、こう周りは明るいからですね、その明るさっていうのは本当によくわからないなと思ったんですね。でも想像してみたかった。もう真っ暗な部屋、真っ暗な部屋の中に、その光が灯されたらですね、周りを明るくするし、本当にこの見えるんですね。そんな風に、ゼブルンと落下の地、そして海沿いの道、ヨルダンの川の子、異邦人の扉や、なんか異邦人の人たちがいっぱい入ってきて、そしてそこで雑魚にしてしまって、そしてなんか本当にこうユダヤ人のですね、正統的なこの何て言うの、血統を保ってきたユダヤ人の人たちからは、何をあいつらって感じですね。そしてなんか本当にこう神様から遠く離れてしまったような、本当にこう神様のことをもう本当に大事にしてないというかですね、自分の好きなように生きている霊的にはですね、本当にこう闇のような、そのようなこの心、そのようなカフェがある、その人たちがイエス様が来られた時、大きな光を、ね、見る、そして死の影の丘に、死の影の丘に、地に住んでいた者たちに、ね、光が昇る。本当にですね、今ガリラヤ湖はですね、とても霊的に無理に隠れちゃって、みんな行った人たちが神様のね、人材を感じるって言って、そこで今私たちの教会の人はですね、毎年じゃあ10月の終わりから11月にかけてイスラエルに行って、ガリラヤ湖で何日も泊まってですね、ホテルに、そこで聖火を抱いたり祈ったり、いろんなことをその周りのその地域のですね、いろんなその聖書に出てくるところに行ってですね、ツアーをしたりして、いるわけですね。本当にイエス様が宣教を開始したその地は本当に死の壁の谷、その死の壁、その本当に希望のない、また本当に生きていても死んでるような霊的なんですね。そのような闇、死の影、そのような力、イエス様は戦闘を開始されたということです。そしてそのような地に漁師をして、大学で漁師をですね、一生懸命働いていたペテロやヨハネや、いろんなヤコブやいろんな人たちを このカフェラーメンのやつで私にしたわけですと言ったのは2回目ですね。もっと、なんていうんですかね、霊的な状態の良い地も良い何かこう人たちではなくて、本当に死の影の地、その暗闇の中に生活していたその人たちですね、イエス様は選んだんですね。そしてイエス様はその人たちを訓練されたんですね。こうイエス様信じた、信じて救われた人たちはもう本当にこう何て言うでしょうか、みんな喜び満たされてですね、なんか初々しいクリスチャンとして、あの赤ちゃんとしてですね生まれて、本当に喜び満たされて、そしてこう証をしたり賛美したりして、そして祈って、でもいろんなこう中を通ってですね、なんか今自分の薬で更新だなって、本当にこうわーって光を放って、わーっと燃えて、もうみんなを明るく照らしてっていうものではなくて、何か薬で更新のようにブツブツブツブツって燃えている、燃えている。でもね、決して神様はその薬で更新をもうこんなくすぶってんだったらもういいって言ってですね、更新をですねパチンって切ったりはなさらない。たとえこの更新がブツブツブツブツって言って燃えてても、燃えていてもですね、神様はその更新を本当に闇の中にこう燃え上がらせてくださるお方であるということですね。イエス様は本当にそのようなこのブツブツブツブツってこう本当にこうこうこうこうと燃えてる人たちを選んだのではなくて、その地の人々になったら弟子たちを選ばれたのではないかと思うんですよね。本当にこのアフガニスタンの地で襲撃をされてですね、死んだ井上哲さんという人がいます。本当にお医者さんとしてですね、このアフガニスタンの人たちを助けようとして医療の奉仕をしていたわけですけれども、本当にこの貧しさの上にまた戦争と本当にこう内戦と、またこうアメリカ軍がオサマ・ビン・ラディンがそのタリバンの中に隠れていると言ってですね、軍を派遣して、そしてドガドガドガドガいると思われるところにいろんなものを落としてですね、爆発させてっていう、そういう出会ったわけですね。だから本当に農民の人たちがもう、そして干ばつが来る、こう雨が降らない、そしたら農地はですねもう枯れて野菜も作れない、そしてみんなこう食べるために生きるためにその男の人を全体の中にそういう対談とか政府とかそういう感じで生きたら行かないと生きていけなくなってしまったんですね。本当は雨が降って作物が取れたらそのアフガニスタンの土を越えていてですね、たくさんの食料を生み出すことができたのに、そういう感じだったんですね。それでこの中村哲さんはですね、もうその白衣を脱いでですね、これはいけないって、いくら助けようとしてももう本当にそれではもう間に合わないって、本当この根本からこのアフガニスタンに考え用水をこうしてですね、川の水をこう水もないところにこう水を通して川のように流れさせて、そしてそこから水を引いてたくさんの作物を実らせる、本当にですね でその働きをするためにあの日本で戻ってきて、あのブルドーザーとかですね、いろんな重機のこの免許を取ってですね、そして戻っていってそのブルドーザーで、ブルドーザーというかショベルカーとかですね、それでその地を掘り掘って、そしてアフガニスタンの人たちにその仕事をできるようにしたんですね。日本のこう助けるそういういろんなグループが行ってガッてやってこうやってもですね、何かあった時それは日本人が帰ってしまえば、アフガニスタンの人たちが何もできなかったら、その肥沃なその土地をこうその水をかけてですね、そしてあのたくさんの作物を流すこともできない。だからアフガニスタンの人と共にやらないといけない。本当に先々のことを考えてやっていったんですね。そしたら本当に広い土地が緑に変わっていって、そして農民の人たちが一人また一人とですね、この働きに変わって、そして自分たちの畑としてですね、それを管理したり、そして作物を売って、そしてお金に変えたりして、本当に生活が安定するようになっていったんですね。そして、もっと大きな広いところ、もう砂漠ですからね、政府は途中からでもくれるんですね。そしたらそこにこう村を作るっていう、そういうビジョンを持っていました。そしてもっとこの用水路をもっと伸ばして、用水路もですね、こう本当にメンテナンスをね、ちゃんとしていかないと、土が崩れてきたり何したりしてね、もうダメになってしまうんですね。水が凍らなくなってしまったら、それもいろいろ研究して考えて、日本のその用水路の作り方をですね、何百年も前にそのやっていた日本のやり方を取り入れてですね、そしてそれをアフガニスタンの人たちが管理して、と使うことができるようにされていたんですね。でも本当に車で移動するときに狙われて、そして銃で撃たれて死にました。この中村哲さんというこの先生はですね、お茶さんでクリスチャンだったんですね。でも本当に自分そのアフガニスタンはイスラム国だからですね、自分が私はクリスチャンなんですって言ったらですね、もう受け入れられないから、でもこのアフガニスタンの人たちを助けなければ、もう誰も戦い戦争したくて兵士になってるんじゃない、この水があって農業を続けることができるなんて、家族とね本当にこういう、なんて言うでしょう、揃って夕飯を食べることができる、それが本当に幸せなんだって言って、そして自分のそのインストラを信じるというか、それは表に表表面上ですね、言わないで、そしてこの人が襲われた人たちを助けようと言ったんですね。ちょっと亡くなりましたけれども、この先生はですね、本当に一番大変なその兵士にならざるを得ない、そして本当に貧しい、その何て言うんでしょうね、食べていけない、そういう難民になってしまう、そういう人たちを助けようと しました。で本当にアフガニスタンにですね、選挙に行こうとした、私の夕張の出身、私は夕張キリスト教会というところで作れたんですが、その教会にもですね、アフガニスタンのそのアフガニスタンはすごいこう砂漠地帯があるので、風でですね、その砂がですね、いつもこう降る、なんていうの、舞ってるというか、それで目の病気がねすごく多い ていうことを聞いた一番最初に救われた女性のクリスチャンがですね、アフガニスタンの宣教師になりたいと言って、そしていろんな準備をしてました。本当になんか英語がですねできなければどうすることもできない、その地に行っても何もこうコミュニケーション取れなくて、英語はあんまり得意じゃなくてですね、だからすごく苦労しました。でもその行くのに10年間かかったんですけれども、同じ北海道の聖女学校出た人がですね、同じようにこの男性の方なんですけれども、アフガニスタンに重みがある方が会っていてですね、その方と結婚してですねアフガニスタン選挙に行ったんですね。でもアフガニスタンはキリスト教っていう人たちを宣教師なんて入れることはしませんから、アフガニスタンの隣はパキスタンなんですけど、パキスタンのクエッタっていう都市がある、町があっていうかあるんですけれども、そこでアフガニスタンから迫害されて逃げてきた人たちに聖書学っていうのは簡単なですね、聖書の神学を教えて、基本的なことを教えてですね、そしてまたその人がこのアフガニスタンに戻るっていう、そういう働きをですね、ある一時こうされてました。医療選挙とともにですね、そういう聖書学校のような、そんな小さなその働きをですねしていました。アフガニスタンの国っていうのは本当に、このイスラム教徒のその教えの強い派の属している国の国でですね、自分がクリスチャンになったのと言ったら、もうそこの家族の中にはおれない、そして、殺されるっていう、そういう危険の中でそのアフガニスタンのクリスチャンたちはですね、もう死を覚悟して、そして逃げて、そして家族から逃げて、それからこうアフガニスタンから出てですね、そのクエッタという街でしているその仲間が選挙していったんですけれども、その人のところになってきたということでした。本当にこの世界の中にそのような本当にこう迫害の中に置かれている、もう本当に大変な、そして闇のような暗闇のようなその中でこういる中でですね、その医療伝道やまたその海岸の様子を通して、本当にこの医療ではどうしようもない、届かないそのところにこう水を引いて、そして人々が本当に生きれるように助けた、その何て言うんでしょうね、ペシャワール会というのは福岡市にあるんですけどね、この中村哲さんの死後ですね、そのペシャワール会はさらに続けてその観覧用水を完成させる、またその中村先生としてはね、中村先生もその意思を受け継いでですね、そのアフガニスタンが本当にこの人々が生きていけるように、まず生きていけるようにというその働きをですね、しようとして働きを進めています。いろいろなところにもう本当にこの神様がなされようとするその働きはもう本当に死と暗闇とそのような中から神様が私たちにそのくすんだ刀身をこう消すということもなく、こう本当にこの折れたその足をですね取り除いてしまうことなく、 神様は本当に私たち一人一人を用いてですね、その闇の中に座っている人たちを本当にお救いに導こうとしているんだということをこう覚えていただきたいと思います。イエス様がカペナーモを選ばれた、それは本当に死と暗闇と死の力、イエス様の宣布を始められたということですね。そのことを覚えていただきたいと思います。そして神様、私たちにもそのようなこの全く踏もうと思えるその地、全くこう福音の光が見えないようなその地から私たちを使わし、そして人々に救いをもたらすものとしようとしているということをしっかりと捉えてですね、思いながらこの神様の働きをさらに見舞っていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、この御言葉の時を感謝いたします。あなたが死の中に座っている者にはこの大いなる光を見たと思われます。本当にイエス様が光であって、神様は本当に私たちをさらにあなたの光を放つ者として整え立て上げてくださることをありがとうございます。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。Our people now for us through Jesus Christ の名に、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。